お便りコーナー、今回は左仁五郎さんって読むんですかね、左さんから2通いただいておりますので、そのまず2通いただいたしお便りを紹介させていただこうと思います。お名前は左仁五郎、年齢は31歳から40歳。メッセージとタイトルは、はじめまして、いつもワクワクして拝聴させてもらってます、というとのことですね。はい。左仁五郎39歳会社員です。先週ポッドキャストで五の線を発見して、一瞬で五の線3までたどり着きました。今現在は3の38話まで聞き終わりました。絶賛拝聴中です。いろいろ聞きたいことがたくさんあるので、質問してもよろしいでしょうか。1、闇戸船さんは剣道何なんですか。2、大学では何を専攻していましたか。3、好きな文学は誰の何という作品でしょうか。4、五の線の片倉さんの話し方は渡部篤郎さんに寄せていますか、笑い。5、五の線2の71話と72話の間に最終回がおそらく何かの間違いで入ってしまっています。順番再生されている方はお気をつけください。6、闇戸船さんは今年でおいくつになられるのでしょうか。7、テレビドラマ化とかの予定はないのですか。本当はまだまだ質問があるのですが、長くなるので遠慮しておきます、笑い。闇戸船さんの作品作り大変でしょうが、大ファンになりました。これからますます寒くなると思いますが、ご自愛ください。応援しています。長文多文申し訳ありませんでした。ということです。これが1つ目ですね。そして2つ目です。左仁五郎さん、年齢10歳未満。おい、10歳未満になってるよ。じゃあメッセージ内容です。追いつきました。この次の話を待つ感じが良きです。一気に聞きでした。心地よい気分になれます。仕事中に聞ける環境なので一日中聞いていました。エンディングテーマが変わりましたね。どなたの歌声なんでしょうか。最後まで聞いてみたいです。音楽はすべて闇戸船さんが作成しているのですか。続き楽しみです。というお便りでした。今回ちょっと長いお便りなので、左さんの質問にお答えする回としたいと思います。39歳会社員。なかなかこの物語の登場人物の設定と被る部分のある世代ですね。本当に何で言うんですかね。先週ポッドキャストで発見して、一瞬で五の線3までたどり着きましたって、めちゃくちゃ早くないですか。一週間程度でそこまで行くって相当の聞き込み具合だと思いますよ。すげえな。まあ質問に答えていこうと思います。1番、剣道何段ですか?はい。2段です。そうです。剣道経験者なら誰でも取れる段位ですね。剣道については何でしょうか?まあやってた時はまあしんどいスポーツだなって思ってましてね。本当にもうあのかかり稽古とかマジできついんですよ。どっちかっていうと、まあ正直なんかあの嫌なイメージしかなかったんですよね。思い入れ全くなかったんです。なんですけど、そんだけきっついきっつい練習しとったせいかわからないんですけれども、不思議なんですよね。一戦退くとね、客観的にその面白さに気づいちゃうわけなんですよ。剣道をやめてしばらくしてですね、もう見たくもないみたいな感じだったんです。ところがなんかある、どうだろう、大学生になってからかな、社会人になってからかな、文化の日にですね、全日本剣道選手権っていうのがね、やってるってのは知ってですね、でテレビで見たんですよ。そこでまあなんていうか、面白さに気がついてしまったんですね。そこからですよ、まあしまったなぁと、ちゃんと続けとりゃよかったなぁってね。まあでも後の祭りです。その時にはもうすでに体思うように動かんくなってましたし、まあ実はですね、社会人になってしばらくしてからずっと剣道から足洗ってて、何かのご縁でですね、自衛隊の方とね、警察の方となんか練習することがあったんですよ。まあその時ずっとボロでしてね、もうこれ僕は見る専門になろうと決意したわけです。はい。2番、大学で何を専攻していましたか。はい。法学部で政治学を専攻しておりました。当時のまあ記憶はまあ勉強よりも友達とか仲間とかといろいろ楽しんだことくらいしか残ってません。 大学での勉強は全然頭に入っておりません。3番、好きな文学は誰の何という作品でしょうか。そうですね、まあ、実は私文学作品ってそんな読んだことないんですよ。教養書の類は時々読みますよ。まあどっちかというと主に歴史に関するもんばっかりなんですけど。あ、そんな私がですね、まあ文学作品でハマったってのは司馬遼太郎の坂の上の雲ですかね。一応松山まで行きましたから、聖地巡礼みたいな感じで。あ、その203高地とか行ってませんよ。海外のね、そういうなとこは行ってませんよ。で、まあ、良純とかもね。で、時々、司馬史観とかって、まあ、司馬さんの作品っていうのは批判されるんですけど、まあ、ぶっちゃけエンタメとして受け止めたらいいんじゃないのって僕は思うんですよね。エンタメだって思えば、これほど面白いものはなかなかないと思いますよ。はい。4番、五の線の片倉さんの話し方は渡部篤郎さんに寄せてますか？はい。寄せているつもりです。5、五の線2の71話と72話の間に最終回がおそらく何かの間違いで入ってしまっています。順番再生されている方はお気をつけください。ご指摘ありがとうございます。何のこと言ってんのかなと思ったんですけど、一応確認したらですね、いやー、ほんと言われた通りになってましてね、もう即座に対応しました。現在はこの問題は解消されております。6番、闇と船さんは今年でおいくつになられるのでしょうか。43です。1977年、昭和52年生まれです。就職氷河期世代、ど真ん中です。はい。7番、テレビドラマ化とかの予定はないのですか？ありません。誰か作ってください。よろしくお願いします。まあ私はでもね、もしこれ映像化するならね、アニメの方がしっくりくるんじゃないかっていう気してるんですよ。まあ、特にですね、3についてはね、これからなんです。これから映像化するには随分難儀な場面が出てくる予定なんですね。ええ。意味深。かっこいい意味深。8、エンディングテーマや楽曲について知りたい。はい。現在のエンディングテーマは、オーディオストックという楽曲提供サイトから購入した曲です。クリエイターさんは HYLE って書いて、これ何て読むのか僕分かんないんですけど、ハイルさんっていうのかな、分かんないけどね、そういう方なんですね。で、曲ナンバーっていうのがありまして、これは232065ですね。232065、曲名は Like a Drug。 ドラッグのように、いやちょっと物騒な曲名ですね。まあよかったらご購入いただけるといいかなと思います。で、他のところでね、いろいろ使用している楽曲バラバラなんですよ。で、まあ、ちなみに五の線2のエンディングテーマとか挿入 BGM によく利用しているのは、ミュージックノートさんっていうサイトがありましてね、そこの無料提供されている楽曲を使っております。で、他には、まあ、Apple のロジック、ガレ版とかに初めから入っている、曲もありますし、オリジナルのものもあります。このお便りがね、配信される頃にはまた感じの違う、楽曲が利用されていると思います。BGM はね、オーディオドラマにおいて本当に重要な要素ですから、このあたりは手を抜かずに充実させていこうと思っています。今後もお楽しみください。左、ジンゴロさん、ありがとうございました。また引き続きお聞きください。それでは皆さん、また次回どこかでお会いしましょう。ごきげんよう。